皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。10月25日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日のゲストは就職転職コーチの大谷健二さん。今日の話題は就活コーチが開く仕事力スイッチです。大谷さんこんにちは。
こんにちは。
お元気ですか？
はい、元気です。
はい、今日はですね、本ができたんですね。
はい、
我が子をニートにしないために就活コーチ、就職活動コーチが開く仕事力スイッチという本なんですけども、
はい、
ちょっとこの本について簡単に紹介していただけますか？
はい、まあ、表紙にまず出てますけども、
はい、
我が子をニートにしないためにということで、
はい、
就職に関する本なんですけども、親御さんにも読んでいただきたいですし、
はいはい、
それから当然 就活をされるですね、
はい、
学生さんとか、
はい、
そういった方にも読んでいただきたいということで、
はい、
書いてあります。
はい
はい、
基本的にね、今の時代っていうのはその仮に成績のいい子でもね、
はい、
例えば、まあ、成績がいい子でも なかなか就職難しかったり、はい、あるいは就職しても簡単に辞めちゃったりと、
はい、
いうことがありますよね。
はい、
この中でこう仕事力っていう、まあ、タイトルがついてるんですけども、
はい、
その基本的にね、そのまあ子供が就職してそのまあ仕事をする力を身につけるために必要なことっていうとどんなことなんでしょうね。
就職をする上で必要なことですか？
はい、うん、何があれば上手に社会人になれるんでしょうかね。
まあ楽しい気持ちを持って
楽しい気持ちを持って、
ね、まずそれが一番大事かなという、
は
い、
なるほどね、
はい、
気がしますね。怖がっちゃまずいんだな。
はい、
そうですね。で、この本の中にですね、まあ、書いてありますことはね、基本的に、まあ、今 その会社の現状というのは実は書いたんですね。
はい、
なんかその本当にその昔に比べてずいぶん水臭くなっちゃってね、
はい、
なんか会社というのがなんか人をなかなか育てなくなっていると、そういう現状がまず書いてある。
はい、
で実際にニートがこう激増しておりましてね、
はい、
まあ、その、まあ、原因として親も教育もやっぱり問題だと、
はい、
やっぱ親も問題だってことですよね。
そうですね、はい、
うん、これってなんかすごくね、親の方にとってみるとあーっと思うんじゃないかと思うんですよね。
はい、
で実際に親がどんなふうにその問題を起こしてるんでしょうかね。
そう、
親の問題っていうのは、はい、
はい、まあ、一番多いのがですね、
はい、
過干渉と言いますか。
過干渉、
はい、
過保護って言うんですかね、干渉しすぎる。
そうですね、
うん、
過保護とも言えると思いますね。
はい、
はい、
例えばどんな親がいけないんですかね。はい、
やっぱり大事に大事にと思って、
うん、
やっているのがですね、
はい、
本人のために良くないということが多いのかなと思っております。
例えばもうこれこれ勉強しろと、この大学行けと、
はい、
必ずこれ卒業しろと、
はい、
でこの会社行けば必ず成功するから、
はい、
もう絶対行けと、
はい、
こういうのはやっぱりいかんのかね。
なかなかそれが
うん、
うまくいかない元かなと思っております。
そうですね、
はい、
それってなんか親の昔の成功体験が大体下敷きになってるわけでしょ。
はい、そうですね、
ねえ、
はい、
まあ、ですからそういう意味で言ったら親の時代と子どもの時代がずいぶん違うということですよね。
はい、時代のもう変化はものすごいと思います ね、はい、
でそれはその教育の現場でもそうでね、
はい、
教える立場の教師が育って就職した時代とずいぶん違うんですよね。
はい、
ですからそういうところがね、やっぱ子どもにとってみると全然時代に合わない指導されちゃって、
はい、
逆にうまくいかなくなるということもありますよね。
はい、
はい、でこの本の中でね、大谷君の書いてある部分で閉じた脳から開いた脳へと、
はい、
脳が開くと仕事力スイッチがオンになるというその核心部分が書いてあるんですけども、
はい、
この大谷君が言うその閉じた脳と開いた脳といったイメージとしてどんな感じなんですか？
はい、まさにおっしゃっていただいた通り、
はい、
イメージで、
はい、
別に私脳の専門でも何でもありませんので、
うん、
ただもう就職活動ですね、
はい、
お手伝いさせていただいている上で、
はい、
一番感じますのは、
はい、
この脳を閉じていると、うん、私言ってますけども、
うん、
そういったタイプの方が一番就職うまくいかないですね。逆にその開いたタイプは、
うん、
こちらがあまり、
うん、
ああだこうだではありませんけども、
うん、
なんか言わなくてもやっていけるようになるんですね。
はい、なんかね、それも私もいつも感じるんですよ。閉じたタイプっていうのは要するになんかその下界と自分の中身の中にすごく大きな扉があってね、
はい、
要するに外で起きてることがなかなか中に入ってこない、
はい、
で自分で思ってることをなんか外に出せない、
はい、
だからなんかそのいつもどこにいてもですね、なんかそのまあ異分子のような雰囲気に自分を見てしまう部分が、
はい、
それに対して開いてる人っていうのはなんか下界に起きていることをいつも自分のこととして捉え、
はい、
で自分もいつも外に対して働きかけようとして、
はい、
自分と外の間の扉が開いていて、
はい、
ですからその話 話をすることでも行動することでもすごく積極的にね、
はい、
向こうの言うことも聞くし、あれこっちのこっちから向こうにも物投げかけるし、はい、それから行き来も自由にする人、
はい、
なんかそんな風に考えていいのかしらね。
そうですね、はい、
はい、
まあ、あの採用の話で言いますと、
はい、
採用側からするとレスポンスのいい子っていうのもやっぱり開いた、うん、
レスポンス、応答のいい子ね、
はい、そうですね、はい、
あ、でそのどうやったら開くんでしょうかね。
開く方法はですね、うん、オープンザセサミっていうわけにはいきませんので
ごま、開けごまね、オープンザセサミ、開けごまか、はい、それはいかないんだ、はい、
それでもなかなかくもいかないので、
うん、
その似たようなことを、うん、できるように、
はい、
私の方ではゲームでやってます。
あ、ゲームでね、
はい、
この本の中にそのゲームのことが載ってるんですが、ちょっとそれ紹介してもらえますか。
はい、私がやってますのは、
はい、
2日間ぐらいで大体ゲームをやるんですけども、
は
い、最初あの小学校からもう一回やり直そうということで、
はい、小学校からやり直す、はいはい、それはどういうことですか。
やっぱりその、はい、一番楽しかった頃っていう話を聞いたときに、
はい、
小学校ということなんで、まずそこまで戻らないといけないということと、
なるほど、
あとはもう学問もそうですけども、何が何だかさっぱり分かんないまま、気づいたら20歳を過ぎていたっていう人が多いので、うん、
なるほど、
あの記憶力のあるところまで一回遡ろうと
なるほど、
はい、
うん、
いうところから始めます、はい、
かなり深刻な事態になってるんですね、今世の中ってね。
そうですね、
子供の世界をね、
はい、
楽しいことが何もない、思い出しこもないような時代をみんな過ごしてる人って結構いるのかな。
特にそうですね、年が2桁になってからはずっと辛いことしかなかった、うん、もしくはあまり記憶がなかった、
うん、
はい、もしくは1年とか半年しか楽しかった記憶がないっていう方はなんか聞いてると多いですね、はい、
なんかそれも悲しいけど、やっぱこれは現実なんだね。
そうですね、
はい、でそれどんな風にそのゲームやっていくんですか。
まあ、最初は小学校の、読書感想文みたいな形で始めていきまして、
はい、
でまあ一通りのことを終わりますと、
はい、
次になってくるのが、
はい、
まあ、いろいろコミュニケーションゲームみたいな感じで、
コミュニケーションゲーム、
まあ、中学校に、はい、小学校から中学校に上がった頃みたいな感じでやりまして、
はい、
その後が、販売のゲームをやっております、
う
ん、はい、
あ、そうですか、
はい、
いや昔そのこのラジオにもあるんですけども、埼玉医科大学のね、
はい、
ミュージックセラピー、はい、音楽療法をやってる先生にお話聞いた時もですね、はい、その先生おっしゃるんですよ、その人生をリセットしてやり直すとうまくいくんですって、
はい、
音を聞き直すことによって子供の時から人生やり直すんですって。
あ、はい、
そうするとね、うまくいくんだって言ってましたね。
あ、そうですか。
なんか大谷君も今同じような話をされててね、すごいですね。でそれ実際にそのコミュニケーションゲームっていうのは、
はい、
どんな風にやるんですか。
まあ、やってますのは、
はい、
自己紹介というのが通常、
はい、
初対面の方の時に行われるんですけども、
はい、
なんか最近企業でもそういうの非常に増えていて、
はい、
企業では採用試験の時に他己紹介とか言ってるらしいんですけども、
他己紹介、人を紹介するってことですか、
はい、要するに他人を紹介するっていう形で、はい、初対面の人から情報を収集して、
はい、
それを他人に伝えるという作業をやっていくんですね。
なるほどね、
はい、
それはどんなふうな効果あるんですか。
まあ、自己紹介であれば、
はい、
自分がどう見られようと、まあ、自己責任、それこそ昔流行りました、
はいはい、
自己責任の範疇で何でもできるんですけども、
はいはい、
他人の紹介ですから、
はい、
やっぱり他人に失礼にならないようにやらなきゃいけないので、
うん、
真剣にやるっていうところがありますね。
なるほどね、
はい、
やっぱりいいとこを見なきゃできないもんね。
そうですね、
うん、はい、積極的にいいとこを 見ないとやっぱり紹介できませんからね、
はい、
でそういうのを訓練するわけですね、
はい、
でそれが大体中学生レベル、
はい、
でそれから先は
一応まあ高校大学ということで、
うん、はいはい、
一応販売のゲームをやっております。
販売のゲーム、
はい、
何売るんですか。
自分を売るんですね。
自分を売る、
はい、
それなんか自分の強みを売るってな意味ですか。
強みを売る、そうですね、強みと言いますか、
はい、
まあ、最終的に売れるのは、
うん、
自分が一番自信があるものか、自分が一番大切にしているものしか売れないんですけどね。
なんかそのオークションでなんか売るっていうか、なんかその自分がやっぱりそのなんかいろんな売りたいものがあると、
はい、
しかし実際に売れないものも多いと、
はい、
で相手とのマッチングの中で何が売れるかってこんな話ですか。
そうですね、はい、
あ、なるほどね。例えばどんなものが売れるんですか、実際ゲームをやると。
まあ、売れるものはですね、
はい、
目に見えるものも一つありますし、目に見えないものというのもあるので、
はい、
まあ、物体というかものか、
うん、
それから技術とか知識とかというものと分かれるんですけども、
はい、
まあ、やっぱり自分が本当に一番好きなものとか、趣味としているものですとか、
はいはい、
そういったものが売れるんですね。
なるほどね、はい、そう、どうやったらみんな売れるようになってます。やっぱ最初はどんなことみんな言うわけですか。
最初はですね、うん、 どうにかこの場を言い逃れではありませんけども、
うん、
言い逃れ、あのプレゼンテーションですよね。
あ、プレゼンテーションね、はい、いかにしたら切り抜けられるかって話でね、はい、
ということでやっていく、はい、それから、論理的に、はい、なぜあなたは買わなければならないのかと、
なるほど
なるほど、ね、いう話をやっていくっていうことが多いんですけども、はい、あとはその、一番自分がそう、はい、強みであろうところ、
うん、
相手のことを全く考えずに売ってしまうということが多いですね。
なるほど、そこは売れないわけですか、は
い、売れないですなかなか。
そういうのって結構子供さんたち真剣になります？
最初は何のことかよくわからないんですけども、
うん、わからない、
でもやあの素直にやっていただけると、うん、欲しいものは欲しい、欲しくないものは欲しくないということをはっきり相手に対してやってきますんで。
なるほどね、
はい、
談合なんてやらないのみんな
談合はあの本当最近は瞬時に談合しますんで
瞬時に談合するの、はい、あそう、
みんなで顔色とかその空気がちょっと変わったなと思うと、
うんうん、
いわゆるその、
うん、
合議というか
合議、ね、
あのどうのこうのという話じゃなくて、うん、一本でお願いしますじゃなくてそれを瞬間的にやるわけですね。
そうですか、はい、いやなんか日本の遺伝子だねあれ。
そうですね、はい、
なるほどね。そうですか、若い人のそんなことするんだ、
はい、
で最終的にどんなものがそうすると皆さんそのなんか得られるんですか、その販売ゲームによりまして。はい、
まあ自分がの得られるものとしてはそうですね、あの、
うん、
自己分析がちゃんとできるっていうことですかね。
自己分析、
はい、自分のものを売るためには、はい、
うん、
多く、
はい、
自分を知らなくてはいけないので。
そうですね、はい、
それが一つですね、
はい、
それからそれが世の中のために役に立つといいますか、
はいはいはい、
他人に対して、どうやったら売れるのか、相手をよく知るということ、
はいはい、
その両方ができるというのが大きいところですかね。
なるほどね、
はい、
そうですか。そうするとやっぱりね、今の若い子どもたちもですね、まあ、企業もそうなんでしょうけども、やっぱり自分は何者かよく分かってない、
はい、
相手も何者かよく分かってない、はい、お互いやっぱよく分かんない中で仕事をしている、それが現実で、やっぱそれをもう少し自分のことも相手のことも踏み込んで分かるようになると、
はい、
やっぱり仕事のやり気も出てくるし、仕事のチームワークも深まってくると、まあ、そんなことでしょうかね。
そうですね、はい、
ね、で実際にそのこの合宿でやるんですね、大谷君はね。
そうですね、あの、うん、宿泊かどうかは別にして連続でやっていきます、
ね、連続でね、はい、大体何日ぐらいでやるんですか。
一応あのスタンダードとしては3日間。
3日間、
はい、
あそうですか、
3日間で仕上げますので、
はい、
最後はそのエントリーシートとか面接とか、
はい、
最近はグループワークとかあるんですけど、
はい、
そういったものも全部含めて大体3日間を目標にしてます。
ずいぶんやっぱ変わります。
変わりますね。
あの、
はい、例えば、事務局をやってくれる、くださる学生とかがいたときに、
はいはい、
最初に入ったときと2回目に入ったときで、
うん、
部屋の空気が同じだとか、
うん、
全然変わってきたとかっていうのが肌で感じることができます。
なるほどね、
はい、
やっぱりそういう意味で言ったら子どもさんっていうのはある、やっぱりその若いし柔軟性があるからやっぱり変わりうるんですね。
はい、
大したもんですね。
もう顔色が明るくなるっていうかもう、血行がいいっていうんですかね。
血行がいい
、はい、
あそうですか、
はい、よくなりますね。
でこれからでもね、やっぱりそうやってみんな、ね、このなかなか大変な時代になってくると、
はい、
やっぱそのニーズは増えてきますよね。
はい、
ね、でも逆に言えばその何にもやっぱ縁がなくてね、全然うまくいかないっていう人もやっぱ多いわけでしょう。
はい、
その辺のギャップが大変ですよね。
そうです ね、本当に
だからこううまくいくこと、はい、そうでないこの差すごく大きいですよね。
はい、あの勝ち組負け組とか簡単に言ってしまうことはできるんですけども、別に勝った負けたの話ではないので、
うん、そうですね、
はい、そこはどうにかしていかないといけないなと思ってます。
そうですね、
はい、
それであと大谷君この就活たまり場っていうのをずっとやって、ね、もらってまして、
はいはい、
そのいかがですかこの渋谷小田原のこのたまり場の様子は。最近学生がたくさん来てますね。
はい、
はい、
いやなんか、合うと言いますか、
うん、
気に入っていただけるとすごく頻繁に来ますね、
うん、そうですね、はい、なんか本当たまり場になってますね。
簿記、はいはい、
の勉強したりね、
はい、
皆さんいろいろやってて、ね、はい、まああやってだからいろんな意味でその年の違う人たちとのそのコンタクトを増やすと、
はい、
またそれも元気の源なんですね。
そうですね、
はい、ね、なかなか最近はですからこの年の違う人と親身に話する機会がないんでしょ。みんな
ないです。
兄弟も含めてね、
ないですね、あとはその会社からだんだん遺伝子が入ってきたのかもしれませんけども、はい、その集まったりするときに目的はとか、
うん、あそうか
メンバーはとか
なる
マネジメントがすぐ入ってしまうので
ざ
っくばらんな話がなかなかできない状況でもありますので。
なるほどね、
はい、
あそれは悲しいことですね、
はい、
で今度その私も出ますがあの講演会やるんですよね、
はい、
1月の20日の土曜日ですか来年のね、
はいはい、
1時半から 4時45分まで、
はい、
まあ、この、今ちょうど収録しております航空会館、
はい、
いつも藤原学校やるところですよね、
はい、
まあ、ここでやるということになってるんですけども、はい、その今年の就職戦線もうなんか、もう終わりっては終わりになったんですが、
はい、
どんな様子ですか。
今年はですね、はい、やっぱ好気候といいますか、
はい、
なんか皆さん苦はなかったようですね、はい、苦しい思いは、
あ、そうですか。
ただ若干比率の話で言いますと、うん、やっぱりまだ苦労されている方はおられるようですけども、はい、全体としてはスムーズだったようです。
そうですか、
はい、
で逆に言うと企業側は取れなくて困ってるなんて話ありますか今年は。
あ、取れないところは全然取れないみたいですね、
うん、あ、全然取れない、
はい、
あ、それまただけの企業にとっては大変ですな。
大変ですね、
ね、
はい、
うん、そうするとその2008年卒業の子たちの今就職活動も始まってるんですよね、
はい、始まってますね、はい、
どんな感じですか今。
2008年は、
はい、
本当は状況としては採用できないはずなんですけども、はい、やっぱなんか2年ぐらい 2,3 年ですかね、うん、
はい、
ズレがあるようで、
はい、
採用は万々歳ということで。
あ、そうですか。
もう学生は大手を振って歩いてるようです。
あ、そうですか。なんかね、だんだんそんな風になっていくと大学も何なのかなって話になってきちゃってね、
はい、
まあでもやっぱり双方ともにね、学生もそれから大学も就職っていうのが非常に大きな、まあ、壁になりつつありますからね。
そうですね、
はい、これはなんか突破しなきゃいけないって思いは、まあ、強いですよね、
はい、
で例えばニートになっちゃった場合っていうのはどうすればいいんですか、
はい、
ニートにしないためにっていう本なんですが、ニートになっちゃった時は
もう、
うん、
どうやって周りの人に相談していくかですよ ね、
う
ん、
そうね、そのどうやって逆に家から連れ出すかですよね、
はい、
うん、
その辺のきっかけが一番大変なところだと思います、
ね、うん、そうですね、はい、だから本当にこれも人の縁ですね。
そうですね、はい、
うん、いい縁があればね、そういうのは上手にいくんですけども、やっぱりそのなんかね、その家に本当に親子ともどもこもっちゃうと、
はい、
あまりいいことないですね。
ないですね、本当に、
ね、は
い、
本当になんか最近企業も水臭いですからね、そういう意味で言いましたらね、
はい、なんか腹をくくったとは言いませんけども、
うん、
なんかどっかで割り切っちゃった瞬間があって、
うん、
それ以降はもう開き直ってますから。
ああ、企業もね、
はい、
そんな感じありますね、はい、まあ、なかなか大変な時代だと思いますね、
はい、
まあ、でもいずれにしましてもね、我が子をニートにしないために就活コーチが開く仕事力スイッチ、まあ、その辺のことがいろいろ書いてありますんでね、
はい、
まあ、本当に私自身も、まあ、大学でも教えたりしてますけどね、やっぱりこの子どもの就職の問題っていうのは極めて重大な問題でね、
はい、
企業にとっても非常に重大な問題なんですよね、はい、これちゃんと上手にやらないと企業は続きませんしね、
はい、
もちろんその子どもたちにとっても親にとっても非常に重大な問題なんで、はい、この問題から逃げている間はね、やっぱり世の中うまく回らないですよね、
はい、
ですからやっぱりまあ本当に一人でもね、多くの人が元気になってほしいとこう思うんですけどもね、
はい、
最後になんかこのラジオを聞いてるくださってる方にですね、
はい、
大谷就活講師から何かメッセージありましたらどうぞ。
はい、あの就職はとにかく脳みそ開いてやればうまくいきますんで、
脳みそ開いてね、はい、
やっていただければいいかなと思いますし、
はい、
逆にうまくいかない方は、
はい、
少しでもお手伝いができればと思っておりますので、
うん、そうですね、
はい、
はい、この本の中にこの開くっていうことに今ちゃんと書いてありますんでね、
はい、
まあ、よく読んでいただいて、まあ、分かんないことあったら聞いていただいて、
はい、
まあ、来ていただいても結構ですよね、
はい、
まあ、本当になんか、上手にですね、この人生の関門を突破してほしいと、まあ、そんなふうに思いますね、
はい、
はい、というところでですね、今日はあの新しく本を書きました、就活転職就職転職コーチの、大谷健二さんに来ていただきまして、いろいろお話を伺いました。大谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
というところで、今日の藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、これでおしまいにいたします。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。
さようなら。